こんばんは。それでは今日のところですけれども、第3回目ということで、テキストを読んで来てくださった方々はですね、何の話だったかと言いますと、監獄に収容されている人も新聞を読むことができるのか、こういう表題のテーマでした。まあ、新聞を読むということは、これはまあ情報を得ると、まあ、知る権利なんかにも当然関わってきます。これが一つ、知る権利として主張できるのか。でとりわけ監獄に収容されているというちょっと一般の市民社会とは違う、まあ、特殊な事情の人においてこういう主張はできるのだろうかということ、これがテキストの一つでした。それからあと、いじめは人権問題と言えるのかというのが、もう一つのタイトルでしたが、まあ、ここらで、渋谷先生は、何をやろうとされているのかといえば、まあ、基本的人権というものをどういうふうに捉まえたらいいのかと、こういうお話だと思いますので、表題のところは、基本的人権の考え方ということで、レジュメを作ってきました。でいつものようにですね、前回が8月の3日か4日にあったと思いますから、それから1月以上、経っています。どういう動きがあったのかということを、まあ、簡単に振り返りながら、情報交換をしたいというふうに、最初にやりたいと思います。で僕の方もちょっと夏、あちこちうろうろしておりましたことで、十分情勢をフォローできてないんですけれども、気に至ったところだけ、挙げておきたいというふうに思います。まあ、とにかく夏の間はオリンピック、これが大きな話題だったと思います。それからあと、まあ、沖縄国際大学のですね、まあ、敷地内に、まあ、米軍のヘリコプターが、まあ、墜落するという事件があったのもご存知かと思います。そして最近では、ロシアでですね、まあ、大規模なテロ、まあ、小学生、学校でですね、テロが起きたという凄まじい出来事で、その間にもイラクでは戦争が引き続き、まあ、続いていると、こういう情勢かと思います。先日オロフレスキー場のところで、少しお話をさせてもらったんですけれども、テロ災害に限らずですね、なんか我々っていうのはものすごく危ういところに今立ってるのではないかと、そういう思いをものすごく強く感じる、この夏だったと思います。僕はこの4月から、室蘭に来させていただいたんですけれども、関西にいるときは、北海道というところは梅雨と台風はないと、こういうふうにですね、認識をしておったんですけれども、なんか台風が、4回も上陸しているということで、ものすごくちょっと僕の思ってたと違うのか、それとも僕が来たせい、これは関係ないだろうと思いながら、思ったりしております。で、レジュメに沿っていきますと、何年ぐらい前でしょうかね、1995年ぐらいですから、今から10年弱ぐらい前に一度話題になった日本の常任理事国、安全保障理事会の常任理事国入りの問題がですね、またしても、出てきています。で、パウエルアメリカの国務長官はですね、次のような発言をしています。日本が国際社会で十分な役割を演じ、安保理でフルに活躍する一員となり、それに伴う義務を担うというのであれば、憲法9条は検討されるべきであろうと。まあ、憲法9条を、まあ、変えること、これがまあ必要だろうと。まあ、もっとも憲法9条をまあ修正するか、まあ、変更するか、まあ、変えるかどうか、これはまあもちろん絶対的かつまあ完全に日本の人々が決めるべき問題だと、こういう発言をまあしています。で、7月の21日だったと思いますけれども、アメリカのアーミテージ、まあ、国務副長官がですね、まあ、同様の趣旨で、憲法9条が日米関係のその妨害、妨げになっているというような発言をしています。ある種、まあ、外圧をかけてですね、憲法9条に対するアメリカからの攻撃、まあ、これが出てきていると。まあ、それに対し日本の政治家が、本来です許されるべきことではないはずなんですけれども、それをまあ聞き流しているという現状があるかと思います。アメリカの憲法について、日本の政治家が、口出しをしたりですね、あるいは、日米間の妨げになっているなんて発言あり得るはずはないんですけれども、まあ、こういうことが堂々となされていると。従来日本国憲法に対してアメリカから、まあ、GHQ からの押し付け憲法だというような議論が、まあ、ありまして、今も、それなりにくすぶってはいるんですけれども、で、改憲論もこれもまたアメリカからの押し付けだという議 論というものを張らなければいけないと、そういうふうにも思われます。で、一方の小泉総理ですけれども、それこそ10年前ぐらいの時は、小泉総理は安保理に入ること、常任理事国入りすることにですね、どちらかというと消極的な姿勢の方でした。田中修正氏なんかと一緒にですね、どっちか日本は安保理に入るべきで、常任理事国入りすべきではないというような、そういう立場にむしろ立たれてた方です。ところが、今回はですね、今度9月21日に国連で演説するそうですけれども、現在の憲法のまま常任理事国入りを目指すと、そういうふうな立場を表明するだ、そういう方針に立っているというようなことが、出てきております。安保理の常任理事国入りするかどうかは、これは議論の本当に分かれるところだと思います。ただ、今の日本の、政治体制のまま安保理の常任理事国入りするとなるとですね、軍事的な貢献をしろという、そういう圧力が強まるだろうし、それこそ、パウエル長官が言うように、憲法を変えろという、そういう議論につながってくると、こういう問題だということだけ指摘しておきます。それから年末にですね、防衛計画大綱、これを策定すると、こういうことになってるんですけれども、これと関連して、徐々にいろいろな、プレッシャーというのがかかっているようです。これは前回もお話ししましたけれども、武器輸出三原則、これの見直しを検討するというようなことを政府が本気になってきています。財界の方が、相当強くですね、見直し、しろという要請が出てきてますけれども、それに伴い小泉総理自身、三原則の精神を守りつつ、現実の時代の進歩にどう合わせていくか、研究を進めていかなければいけないと、こういう言い方をしたときっていうのは、これは見直す方向に進めますよというようなニュアンスを十分読み取ることができるでしょう。それから、次のところもですね、これまたオロフレでお話をさせてもらったときに質問していただいたところと関わるんですけれども、今の日本の防衛のありようっていうのは、国民を煽る部分ではいつ攻められるかわからないというようなことを言ってます。しかし、防衛庁であるとか、外務省であるとか政府の担当者は日本が本格的に攻められるというようなことを本気には考えていないということです。で、じゃあ何を今、防衛力の強化として何をやろうとしているのかといえば、これは紛れもなく日本の自衛隊を海外に出す、で出すだけではなくて相当自由に活動できるようにする、すなわち、武力の行使ができるようにすると、こういう方向に持っていきたいということです。攻められるのに対応する自衛隊ではなく、外に出ていく自衛隊、外で自由に活動できる自衛隊、これを作りたいんだというのが本音です。しかし、この本音はそのまま言わずにですね、例えば国際貢献であるとか、人道復興支援であるとか、そういう、オブラートに包むような、形でですね、説明をしてきていると。しかし、丁寧に見ていくと、いろいろなところから、この事実は見えてきます。例えば防衛庁は自衛隊の海外活動を今の自衛隊法では付随的な任務、どっちかというと付録的、ついで的な任務に位置づけられている。これを本来任務に格上げをしたいというようなことを言ってきて。で、陸上自衛隊に国際任務待機部隊というのを新設する。こういう方針を出してきてますし、それから、防衛庁が予算を要求するにあたって、正面装備、いわゆる攻めてきたとき、攻められたときに対応するための戦車なんかを新しく導入することはもうやめて、そこでとは違うところにお金をかけたい。その一つがミサイル防衛。これは相当程度お金がかかるそうですから、これであるとか、あるいはテロ・ゲリラ戦への対応であるとか、陸海空の三自衛隊の統合運用を強化するとか、さらには、北海道で今まで演習をされてた北方機動特別演習というのも廃止して、もう、ロシア、かつての旧ソ連が攻めてくるなんてこと、これはもうないだろうという前提に立って、そうではなくて、中国とか北朝鮮を想定した方向にシフトしつつ、何よりも外に出ていける自衛隊、これをですね、作る方に力を入れてきているということです。で、それから9月7日、とうとうと言いますか、ショッキングな、報道がなされました。有事法制がもうできてます。武力攻撃事態法という法律ができ、そして、今年はですね、国民保護法という法律ができてます。 で国民を保護するという、これはいわゆるリップサービスといいますか、まあ、名目的なところであって、本音はですね、戦争が起きた際に、まあ、国民に、まあ協力を、まあ、要請すると、まあ、少なくとも、政府が進めようとしている、対応に対し邪魔にならないように、国民をすると。でむしろ、活用できるとされる、例えば、交通機関、運輸機関の JAL であるとか ANA であるとか、あるいは電力エネルギー関係の、まあ、北海道電力であるとか、通信機関の NTT、 それから輸送機関の JR 北海道、メディアの朝日放送、こういったところを指定公共機関というところに政令で指定をしまして、首相の総合調整のもと指揮下に入ると、まあ、言ってしまえば、有事になった際首相の指示に従わなければいけないということになると。でもし従わなかった場合はですね、首相が自ら、直接やらせる代執行するということになっているわけですから、これはもうほとんど義務化に近いというふうに言えるかと思います。その160事業者を指定されたのが9月7日に指定されました。話がガラッと変わりますけれども、少年法をもっと厳しくするんだという改正案を法務省が出してきています。今の政府の政策、僕なんかは新自由主義政策とよく使わせていただいているんですけれども、まあ、あまり日本にとって、日本政府にとって、あまりなんていうんですか、有用でないところにはお金を使わず、日本政府にとってこれは伸ばしていくと、政府にとってありがたい、そういうところに重点的に、まあ、財源を、かけていくと、まあ、そのため福祉であるとか教育からはお金を削っていって、そうではなく、大企業なんかでどんどんどんどん、まあ、世界的な競争に勝てそうなところ、そういったところに、財源を重点的に配置していくと、まあ、そのため失業率が上がったり、まあ、3万人を超える自殺者が出たりというような状況になってきています。当然のことながら、弱肉強食のもと、格差が激しくなっていきますから、犯罪というものも増えてくることが予想される。で犯罪の低年齢化ということも、まあ、起きていると。で本来だったら抜本的に今のありようというものを直視する必要があるかと思いますけれども、そうではなくて犯罪を起こすそういう人たちに、厳罰でもって対応するんだと、そういう政策が、取られようとしているし、まあ、現に取られてきているということです。それから教育問題では、義務教育、小学校6年、中学校3年生、まあ、これも地域によって、まあ、変えてもいいよというようなことを、まあ、言い出してきています。それから、教員の先生方の教員免許制、これを更新制にするんだ。何年か経つとですね、もう一回教員免許が更新できるかどうか、まあ、テストを受けるのかどうか、よく知りませんけれども、一回教員の免許採用、教員免許を得たからといって、まあ、ずっとその地位が安定できるわけではないと。ちょっと余談になりますけれども、僕の知り合いで弁護士さんされている方いられるんですけれども、今でも夢を見ると、何の夢を見るか、もう一点何か弁護士試験、司法試験を受けなければいけないという、そういう事態になった場合、絶対我々は通らんと。あの時はもう、相当な勉強をして、なんとかかんとかなんとか通ったけれども、もうそのままですね、10年も15年もまあ弁護士やって、もう司法試験やったら絶対通らないと。まあそれはそうで、僕らだって大学受験やりましたけれども、半年も経てば、もう一回受験問題の英語解けとか言われたら絶対に通れないはずですから、学問先生方には、大変なですね、試練といいますか、まあ大変なハードルをですね、再び設けようと。いうようなことが出されているということです。それから東京都立の中高一貫校が新しい歴史教科書を作る会、まあ、新自由主義の立脚すると言われている、今のちょっと間違いですけれども、もっと名誉ある、あるいは誇りの持てる歴史教育をしようというような立場から執筆されているこの教科書をですね、まあ、採用するということをまあ決定したということが出てました。それから9月に入ってからの、北海道新聞、にですね、共同通信が行った会見問題についての、まあ、国会議員アンケート、これによりますと、会見容認派が 84.5% という記事が載ってました。3分の2以上で発議ができるということですから、 84.5% ということですから、もうこれはもう国会議員の段階ではもう、まあ、出てくる会見論にもよりますけど、会見案にもよりますけれども、まあ、相当程度、 もう相当出たと言いますか、もう改憲派がもうほとんどだということで、発議の段階ではもう突破されているというふうに言わざるを得ないということが、まあ、アンケートで出てきています。簡単に今の情勢を振り返りましたけれども、ここの段階で何かちょっと意見と、あるいはこういう情報を持ちだということが言われたら、じゃあ、行きましょうか。それでは本論ですが、少し硬い話にもなりますけれども、基本的人権の話について、進めていくことにします。大きく、4つのことを書いてきました。でまず、1はですね、前回のを引き続きになるかと思います。人権の理解の仕方というところで、強調するスタンスから大きく2つの立場があるということです。で僕自身は実は2つ目の立場に立っているということを紹介したくて書いておきました。で一般にこれは大学生に言うんですけれども、まあ何らかの試験を受けることになったと、そしてですね、基本的人権に関する質問が出たと、じゃあとりあえず回答にはですね、そもそも人権とはという人権の定義のようなことをせざるを得ないでしょうと、じゃあ一般には次のように言われてるから、まあ、いい悪い別として確認はしておきなさいと。でどう言われてるのか、人間が人間として生きていくための不可欠の権利、あるいは人が生まれながらにして持っている当然の権利、これが人権だと、こういうふうにまあ言われています。さあそれが自分のものになるかどうか難しいんですけれども、人間が人間として生きていくための不可欠の権利とこう言われても、果たして自分のものとしてピンとくるかどうか、ちょっと難しいですけれども、差し当たってこういうふうに言われてまして、で、これらの権利は、生まれながらにして持っているというところが出ますように、あらら。OK、いいです。大丈夫です。あ、どうぞ、どうぞ。そこからお分かりのように、国家よりも先に、人権というのは全国家的なんだと、国家よりも先に人権の方があって、この人権をしっかりと守るために、保障するために国家があるという論理をとっています。ところがこの説明をしますと前回のところとも関わるんですけれども、いやそんなことないだろうと、確かに、表現の自由、あ、これはまあ国家よりも先に表現の自由があったのかもしれないと。しかし選挙権、あれは国家があるから、選挙権でしょ、国家があるから選挙必要なんでしょとか、あるいは社会権、例えば生活保護申請、これをまあ要求するとか、これも国家の存在があるから、権利として言えるんではないかということで、ちょっと自然権としての把握というのが果たしてこれが全体としていいのかどうかという疑問にぶち当たるということが言えます。でただそもそも国家の設立は社会契約という考え方からいきますと、この自然権という立場から説明がされてきたということは事実ですし、今でもですね、人権というのは一般には人間が人間として生きていくための不可欠の権利とか、生まれながらにして持っている、こういう説明のされ方がなされています。憲法11条は次のように言っています。国民は全ての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられると、こういう把握の仕方をしています。ところが僕の指導教授からもそうなんですけれども、僕らはですね、こういう生まれながらにして持っているというのを強調するのではなくて、むしろ人々が歴史的にですね、声を上げて運動をして獲得してきたんだと、選挙権にしてもそうです。それから、まだ完全とは言えませんけれども、男女の平等の問題、こういうことについても人々がですね、おかしいぞと、いう声を上げてきて、そして獲得してきたんだというところを強調すべきだと、闘争によって獲得してきた権利ということをまあ強調すべきだというように、僕らはまあ考えています。で、憲法の条文で言いますと、憲法12条という条文があります。こう書いてます。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。 また国民はこれを乱用してはならないのであってとつながります。それからもっと端的には、97条、なぜか僕は好きな条文の一つなんですが、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものであると。とこのように、歴史的な闘争といいますか、人々の声を上げることによって獲得してきたというような、権利性、これが強調される立場、これもあるということです。まあ、この立場からしますと、我々憲法で保障されている権利があるんだと、こう言ってですね、ぼーっとしているだけではダメだということになります。我々憲法で獲得してきた、まあ、我々の先輩諸先輩方が獲得してきた権利、これを持ってはいるんだけれども、我々もそれを守るために、まあ、緊張感を持たなければいけないというようなメッセージがここからは出てきます。まあ、ぼーっとしているだけではダメだと。いくらいい憲法に、いくら憲法に人権保障規定があっても、それだけではダメだというメッセージを読み取ることができます。ドイツのイエリングという人物は、権利のための闘争という文の本の中で次のように言っています。自分の権利があからさまに軽視され、蹂躙されるならば、その権利の目的物が侵されるにとどまらず、自己の人格までが脅かされるということがわからないもの、そうした状況において自己を主張し正当な権利を主張する衝動に駆られないものは助けてやろうとしてもどうにもならないと、相当厳しい、発言ですけれども、されています。で、次ですけれども、人権の基本にですね、個人という考え方がある。少なくともヨーロッパ西洋において個人という考え方と相まって人権という考え方が出てきました。インディビジュアル、ディバイドというのが分割するわけですから、インがついてますから、これ以上分割することができない、これ以上分けることができない、それが個人だということです。で、この考え方、ご承知の通り個人主義思想と呼ばれる考え方です。学生に紹介するときには、この個人主義というのは自己主義とは違いますねという話から当然入ります。他者を追いやってでも自分は利益を得たい、他者を追いやってでも自分は前に行くんだ、これが利己主義であるのに対し、個人主義というのは自己というよりも皆さん一人一人個人として自由な生き方ができて、自由に価値観を持たれて、そういう生き方をされることを一人一人みんな大切に認め合いましょう、尊重しましょうというのが個人主義です。だから自己も一人の個人だし、今日こうやってお集まりの皆さんも一人一人、ご自身の価値を持たれ、自由に生き方を設計されると、そういう意味で大切にし合いましょう、一人一人を大切にし合いしましょう、こっちは自分を、他者を追いやってでも自分を、というのが利己主義で違いだというふうに言われています。したがって、一人一人を大事にするという意味では一人一人平等なんだという考え方と通じますから、この時点では個人主義は平等という考え方とも、親和性を持ちます。で、ところが最も違いが出てくるのは個人主義に対する、まあ、集団主義であるとか、全体主義、集団主義であるとか、まあ、全体主義、国家であるとか、あるいは、特定のグループであるとか、そういった集団のために今度は個人ないしは自己を犠牲にすると。自分を犠牲にしてでもお国のために尽くす。あるいは自分が少々、過労死に近い、相当疲労が溜まってるけれども会社のために尽くす。こういう集団主義とも個人主義は全く違うと。いうことに、まあ、なるかと思います。で、ただですね、こういうような考え方はヨーロッパ特有の考え方ではないか、アジアはアジアでもっと違う考え方があったのではないかという批判もあります。 でさらに、とりわけ、アメリカなんかの中でもですね、最近この個人主義の強調が利己主義と近づいていってしまう、利己主義に近づいていってしまって、周りのことを全然考えない、公のことを考えず、自分のことばかりに走る人たちが増えてきていると。そこで、共同体主義という、考え方を強調すべきだと、レジュメにも載っけておきましたけれども、これは何か、自分たちの価値観というのは生まれながらとか、あるいは自分が育ってきた一人で作られるものではないんだと。自分の属している集団、共同体の伝統であるとか歴史、そういったものと一緒になって価値観っていうのは作られるんだから、それらを抜きにして個人個人というものを抽出するのは良くないと。だから、再び、共同体集団なんかの伝統とか歴史というものを再確認する、そういう考え方を人権の基盤に置くべきだという批判が出てきています。関心のある、テーマなんで、僕も少し、立ち入ったことがありまして、共同体のために個人を犠牲にしろという考え方には当然ついていけません。ついてはいけないけれども、一緒になって単に個人主義個人主義で終わるのではなく、一緒に社会を形成していこうという意味では、ある種共同体主義の中からも組むところがあるのではないかというようなことをちょっと考えた時がありますし、今もそういう考え方を少し持っているところがあります。で、次ですけれども、じゃあこの人権というのは誰に対して主張するのかというわけです。例えばですね、力を持って裕福な生活をしていると、そういう人が、どちらかというと生活に苦しんでいる人から、何か悪口を言われたと。で、その悪口を言われたときに、自分の権利が侵害された、こういうような主張をする、これが果たして人権の主張というふうに言えるのかということですけれども、人権というのは一般に、まあ、権力関係があって、抑圧している側とされている側があって、されている側の方が主張をするという構成をとります。で、近代立憲主義、憲法が誕生した頃っていうのは、抑圧するものといえば紛れもなく国家権力が抑圧するものでした。したがってそもそもの人権というものは国家に対して主張するものであった。例えば戦争反対なんかの主張をした、チラシを作った。で、それに対し国家権力の側が、国がですね、国策として進めている戦争に対して、批判をすると、お前は何だと、非国民だと、いうような形で弾圧を加えていく。それに対し我々には表現の自由があるんだという形で国家権力に対して主張をする、これがそもそもの人権の出自です。ところが今日においては、例えばですね、後でも紹介しますけれども、公害を出すですね、大工場であるとか、あるいは大企業であるとか、そういったところ、あるいは場合によっては、週刊誌、そういったところがですね、人権の侵害というようなことを、まあ、なしてきていると。で、この考え方からするとですね、今日においては国家権力だけではなく社会的な権力、これをもが、人権侵害というものをなしてますから、それに対し、人権を主張することは当然できるんだ。さらに次、少し、飛ぶかとは思いますけれども、人権というもののもう一つの、大事なところは、これは政策とは違うんだということです。例えばここに道路を作るか橋を作るか、そういったことは政策の問題ですから、したがって例えば、代表者であるとか関係者に集まっていただいて、十分な情報のもと十分な討論をやって、最終的な多数決によって、じゃあここに駅を作りましょうとかいう話はできるかと思います。ところが、じゃあこの村においてこの宗教はダメだという主張をするとする、そういう政策を取るとする、100人の村があったとして、その中で1人の人が、まあ、信仰されている、まあ、宗教で、その宗教、別に僕は宗教を悪く言うつもりは全然なく、一つの例としてお話ですけれども、まあ、その宗教がですね、ちょっとそのお祈りの仕方がちょっと変わってると、風変わりなお祈りの仕方をされる、これはうちの村からすると別に害は与えてないけれども、ちょっと不気味だから、この宗教の人出て行ってと、こういうことになると、これは信教の自由という人権を犯すことになりますから、仮に99人という圧倒的多数が、圧倒的多数の決定であっても、人権というものは侵害することはできない。 そしてもしにもかかわらず侵害されるようなことがあればどうしたらいいのか。日本国憲法の場合はそういう場合は裁判所を通じて保障するという手立てを用意していると。議会、国会であるとか、市町村議会で人権侵害の決定がなされて実際に権利が侵害された場合、裁判所を通じて、救済を要求することができるし、裁判所はちゃんとそれに応えなければいけないということになっています。とこう言いますと、これ裏があるんです。ここまで言うと裁判所の役割っていうのはちょっと見えるんですけれども、裏を返せば手続き上ですね、国家が憲法違反と思われる行為を政府が行ったとしても、ただそれだけで裁判を起こすことはできない。もう少し言いましょう。具体的な例を2つ挙げましょう。総理が靖国神社に参拝をする。この場合憲法20条がちゃんと明記している政治と宗教を分離する政教分離の原則に反するのではないか。したがって憲法違反ではないか。で、最高裁判所は憲法の番人だと、こういうふうに中学校から習ってきたし、で憲法にもそれによくそういうふうに読み取れる規定がある。じゃあ憲法違反の政治を政府が行った場合裁判所に訴えることができるのではないかと、こう言いたくなるんだけれども、人権、権利が侵害されていなければ裁判を起こすことができないと、こういうことになってる。権利が侵害されてない、だから靖国神社に総理が参拝をした、憲法違反だというだけでは裁判を扱ってくれなくって、例えば自分の宗教的人格権が侵害されたという、新しい宗教的人格権になる新しい権利概念を作って、それが侵害されたという構図、形を取ると。でもう一つ言いましょうか、これはあの裏側の最初に書いたんですけれども、これは札幌の方であの8月10日あの一部の方々はその前日にあの僕は京都から、兄貴分の弁護士を連れてきて一緒に交流していただいたことがあったと思いますけれども、あの今あの札幌の方では箕輪訴訟と言われる、まあ自衛隊のイラク派遣、これが憲法違反ではないか、違憲訴訟をやってます。で、箕輪さんという方はご存知の通り、まあ、高派だと言われるぐらい、まあ、防衛実務にですね、まあ、携わってられた方だと、こういうことです。で、その方がですね、防衛政務次官までされた箕輪さんが、自分は自衛隊が国を守る、これは大事だと思ってると。今もそれは変わらないと。ところがその自衛隊が海外に行ってまで活動する。これは、彼の言葉を使いますと、耐え難いとこういうんです。耐え難い。だから裁判を起こした。自衛隊法にも反するし、憲法9条にも反する。箕輪さんの理解では憲法9条というのは、専守防衛。攻められるのを守る。このための自衛隊は彼はいいと。しかし、外に出ていくのは、これは耐え難いとこういうわけです。じゃあ次の問題です。よくわかるんです、それは。しかし、耐え難いというだけでは裁判を起こすことができない。なんかの権利が侵害されたとこう言わなきゃいけない。箕輪さんが起こそうとしている訴訟は国賠訴訟という訴訟を起こそうとしています。したがって、政府が行った違法な行為によって、箕輪さんの権利が侵害された。その侵害されたのに対する賠償を請求するという訴訟なんです。じゃあ何が侵害されたかってことを言わなきゃいけない。で、どうするか。札幌の弁護士さんたちたくさんいられましたし、東京からも大阪からも弁護士さん来られてます。まあ言えるところは、平和的生存権が侵害されたとこう言わざるを得ないだろう。平和的生存権というのは憲法全文に平和のうちに生存する権利を有するとこうなってる。なってるだけではなくて、この平和的生存権が侵害されてるという訴訟を起こして、訴訟が成立し、さらに勝った事件がご存知、長沼訴訟第一審ですよ。長沼訴訟第一審では、ここにミサイル基地なんかを作られたら、この近辺が真っ先に攻撃対象になる。そうすると、この近辺に住んでいる、生活している人たちの平和的生存権が侵害されると。こういう論理構成を取ったんですよね。じゃあ、それに対して、福島裁判官ですか。そうだと。これは侵害だと。ということで平和的生存権違反ということで訴訟になり、さらに自衛隊違憲判決が出たと。これが長沼大臣ということですよね。
で、この時に平和的生存権が裁判で、裁判を、平和的生存権の侵害ということで、裁判がちゃんとなされたんだから、ミノワさんのこれもなるのではないかということですけれども、今度の場合は日本が攻撃対象になるというよりは、日本の自衛隊が外に出て行って、外に出て行って、まあアメリカのまあ応援をやってると。これに対しミノワさんは耐え難いと。こういうことなんですね。じゃどうしましょうかという話だった。どうしましょうかという話です。で、まあいろんな意見が出ました。で、ただね、長沼大臣の平和的生存権の理解っていうのは、これは被害の側からの平和的生存権ですね。攻撃されるという。ところが今度の日本が出ていって、渡辺修さんの言葉を使うならば、ダブル側の国に今日本がなっていると。加害の側になっていると。とすると、平和的生存権の理解も、被害者にも加害者にもならない。戦争の被害者にも加害者にもならない形で生存する権利という形に、平和的生存権の考え方自体を再構成しなければいけないんじゃないかというふうに、まあ僕なんかはまあ強くまあ思います。で、それともう一つ僕が思ったのは、憲法19条が思想良心の自由というものをまあ保障しています。思想良心の自由。日本自分の自国の国のですね、自国のまあ 軍事がですね、軍事力が他国で加害者に回るということが、ここの国民として平和の中で平和教育を受け、平和文化の中で育った我々としては本当に良心が痛むんだと、そういうような構成はできないだろうかというような、ことをまあ考え、まあ、少しコメントだけちょっとですけれども、懇親会の時に、少しそういう発言をまあさせてもらいました。じゃあ先生、そういう形でなんかまとめていただけませんかって言われたんですけれども、やりがいのある本当に大事な仕事だろうなと思うんですけれども、まだちょっと筆は進んでおりません。括弧2番目いきます。で、人権侵害にもかかわらずということですけれども、今は申しましたように、人権侵害が上がったら、人権侵害というものがこういう、受けたらですね、それに対して、まあ、裁判所に訴えることができる、まあ、司法審査がなされるんだということが、今までの話でした。ところが次のような場合は、人権侵害が起こっているにもかかわらず司法審査が及ばない、そういうケースがあるんですよという理論、立場、主張があるという紹介です。一つ目が、この議論というのはもう潰れてます。これも主張する研究者もそれから判例もありませんけれども、かつてありましたし、渋谷先生のテキストでも紹介されてますので、扱っておきますと、特別権力関係論というこういう議論です。19世紀ドイツの理論で、例えば公務員であるとか、国公立学校の生徒であるとか、受刑者、こういったものと国家権力は普通の法律関係ではなく特殊な法律関係があるということです。したがってこういう法律関係にある場合は、公権力はまあ包括的な力を持っている、だから別に法律がなくっても、命令というものをすることはできるし、でもし人権侵害されたというふうに、思った人がいてても、その場合裁判所に訴えても司法権は及ばないんだと、こういう理屈が19世紀のドイツにありました。で、代表的なものは、公務員であるとか、国公立学校の生徒、それから受刑者なんかが、代表的な、存在です。で、渋谷先生の本にあったのは、こういうテーマでしたよね。監獄に収容されている人、これは特別権力関係にあるから、だから、人権侵害を、主張して人権侵害を裁判所に主張することはできるんだろうかできないんだろうか、こういう問題です。これも実は僕の、先ほども出てきました僕の師匠はですね、この特別権力関係論というものを、相当早い時期から批判をしてた人です。ところが、彼はものすごく、私を奥野にですね命令をするんですよ。やれこれをやっといてくれとか、で、あるいはそのもうそんなもう雑用のようなことを命じたりですね、いろんな命令をしてくると。で、周りの教員がですね、
上田というのが、僕の指導教授ですけれども、上田さん、特別権力関係批判する割にはお前弟子の扱い方が特別権力関係そのものやないかと、いうようなことを、まあ、よく、揶揄的にですね、まあ、言われてまして、で僕は彼が定年退職の時にですね、ちょっとしたパーティーをやる時の司会を僕がやったんですけれども、特別権力関係にあります奥野と申しますけれどもこういう挨拶をしまして、ここぞとばかりにですね、最後打撃をですね、彼の奥さんの前できっちり与えてやったという、そういう自負がありますけれども、なんか奥さんの方が気を使われて、何か後でなんか僕に商品券を奥さんの名前で送ってきてくれたとあれが聞いたのかなと何か、思ったことがありました。奥さんが自主的にされたんです、はい、全然恐喝はしてません。で、ありがとうございます。で、未決交流中のものですから、別にまだ裁判で有罪とか無罪とか、決まってるわけではありません。その人がですね、これは今日はあまり細かくやりません。いずれやるときがあると思いますから。無罪の推定という原則がありますので、まだ判決で裁判を通じて有罪という形になってないものは無罪の扱い、無罪というふうに今推定されると、こういうことからいきますと、本来でしたら、いくら勾留中であっても普通の市民生活、これができなければいけないはずです。でところがですね、喫煙、タバコを吸いたいで、事例ちょっと忘れましたけれども、タバコを吸うことが禁じられたと、それに対し、訴訟を起こしたという事例だったと思いますが、で、それに対し最高裁判所はどう言ったかですが、その前の地方裁判所と高等裁判所は、これは勾留中なんだから、いくら未決であるとは言っても勾留中なんだから特別権力関係下にある、したがってタバコ吸う自由が禁じられたとしてもそれはやむを得ないんだという判決を一審二審は出してたんです。でこの頃特別権力関係批判っていうのが、たくさん、まあ、学説から出てたわけです。で最高裁はさすがに特別権力関係という議論は使いませんでした。で使わなかった上に喫煙の自由というものは憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれると、次回また、13条の話はやりますけれども、含まれるというふうに一般的には言えたとしても、あらゆる時ところにおいて保障されなければならないものではないと。で喫煙を許すことによって罪証隠滅の恐れ、これどういうことなのかよくわかりませんが、罪証隠滅の恐れがあったり、それから次はまあわかりますよね。火災の発生で、火災が発生した場合にですね、被拘禁者のまあ逃走がまあ予想されると、予測されると。で、このようにして直接拘禁の本質的目的をまあ達することが、できないので、喫煙の自由というものを、これを、自由にタバコを吸わしたら、だから、喫煙禁止というのは憲法上許されるんだという判決を、出しています。特別権力関係という理論は使ってないですけれども、果たして、何のために喫煙を禁止するのか、それはまあ火災の発生予防という意味では禁止する目的はあるのかなという気がします。しかし、じゃあ今度は、じゃあ、例えばタバコ吸えるところはここだけに限定するとか、より限定する方法によっても火災の発生の防止という目的を達成することは可能ではないかと、というふうに考えていきますと、これはちょっとあまりにも行き過ぎた規制ではないかというのが学説から出てきています。もう一ついきましょう。淀川ハイジャック事件記事、抹消事件というのが、ありました。ちょっと待ってね、少し正確なことを言った方がいいと思いますので、これは比較的、有名な、事件なんですけれども、ですね、 国際反戦デーの逃走中の公務執行妨害罪の、まあ、容疑によって、またこれもまた、未決拘留中の者が私費でです、自分のお金で、まあ、拘留中であるけれども、定期購読していた、まあ、新聞で、この新聞記事の一部をですね、所長が、高知署の所長がですね、墨で塗りつぶして、まあ、配布したと。でそれに対し、まあ、違憲性、違法性違憲性を、まあ、争った、こういう事件なんですね。で、これに対して、最高裁は、どういうふうに言ったかと。被公金者に対する、図書等の閲読の自由の制限は逃亡または罪証隠滅、内部規律維持、内部規律維持等の目的達成のために真に必要な限度にとどめられるべきであると。これはよくわかると思います。確かに、例えば逃げてもらって、逃げられては困る、で逃げることを防止する、こういったこと、あるいは最低限の規律を維持する、こういったことを目的として何らかの自由を制限するということは、これはまあ必要な場合にもあり得る。でさらに閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することができない程度の障害が生ずる相当の蓋然性、ものすごく高いですね、可能性、これがあると認められる場合にはこういう自由を、新聞記事を読ませないことも、これも認められるだろうと、こう言っておきながら、結局のところしかし所長の裁量、自由に決定できる判断、これを優先するしかないと、こうして所長の処分を合憲と判断した事例があります。最高裁の判決には何か途中までものすごくいいこと言ってる、理解できるところが多いんだけど、最後の結論でコロッと変わるっていう時はしばしばあるんですけれども、ここもそんな感じが、いたします。でいずれにしましても特別権力関係を採用する学説とか判例はもう今日ではもう見られなくなっています。で、学説からは何が侵害される権利なのか、そしてそもそもなぜ権利を侵害してまで、目的だったとしても取っている方法が行き過ぎではないか、そのための手段、目的達成の手段というふうに、まあ、法律用語では言うんですけれども、こういったものが厳密に検証されなければならないんだけれども、最高裁もこういった点を厳密に検証することなく比較的処分者に広範な裁量があるんだと、自由にできるところがあると。ということは特別権力関係論という言葉は使わなくても、最高裁の発想の中にはまだ特別権力関係論的な発想が残っているのかなと、こういうふうにも考えられるところです。少しニュアンスは違うんですけれども、部分社会論という議論があります。ちょっと細かい議論になりますので、すぐ、終わることにしますけれども、紹介はしておきたいと思います。で、これはどんな議論なのかっていう話ですけれども、我々いろんな社会、例えばここ憲法学ぶ会という、まあ、社会です。社会というか一つの、まあ、部分社会です。でそれから、職場に、職場で勤められている方はその職場にも、職場の社会があるでしょうし、例えば宗教団体に属されている方は、何々教という宗教団体、これも部分社会です。でこういう部分社会の内部、例えば、僕は室蘭工業大学に勤めてますけれども、室蘭工業大学というのもこの一つの社会です。でこういったそれぞれの部分社会の問題っていうのは、本来的にはその社会内部で自主的自立的自治として解決されることが望ましいと。例えば宗教団体内部の揉め事があったと。でこの揉め事なんていうものを裁判所に頼んでですね、裁判所に解決してもらうということよりも、本来は宗教団体内部で、解決すべき問題ではないか、このような、議論、これ部分社会論と言いまして、そういう部分社会で生じている問題を裁判所に訴えてきても、裁判所はちょっと ちょっとそれ判断できないというふうに跳ね返すと、こういう議論になってくるわけです。評価が分かれるところなんですよね。ある意味で裁判所というものも、まあ国家機関です。その国家機関が宗教団体の揉め事の中に介入してくるというのは、宗教団体の自治に対する介入と、こういうふうに言えないことはない。しかし宗教団体の内部には、宗教団体の主流派と、それに対して、まあ、反主流派かどうか分かりませんけれども、人権が侵害されたという個人がいるわけです。じゃあどこを守らなければいけないかというところで、これ調整の難しいところで、中には個人を守ることこそが大事なんだから、だからこそ、部分社会の問題であったとしても、裁判所は、入っていくべきだと、こういう議論も、有力に展開されています。富山大学事件というのがあることはあるんですけれども、ちょっと時間もあれですし細かくなりますので、少し飛ばしまして次に行きたいと思います。括弧3番目ですが人権の自然観光録という話です。まだこれも、専門的な言葉が並びそうで、ちょっと、うんざりされる前に片付けたいと思いますが、で、先ほども言いましたように、これは先ほども言いましたし、1回目のお話でも、憲法というものはそもそも国家権力、権力を制限するものだと、縛るものだということを散々強調しました。で、近代立憲主義の確立期においては、人権というものはとにかく国家権力に対して主張されるものでした。したがって私人間、個人同士の問題、その中には会社も含まれます。会社であるとか大学である、そういった部分社会も含まれますけれども、私人、国家権力とは関係のない個人間同士の、私人間同士の問題は当事者の間で肩つけてくれたらいいよと、当事者間の問題ですよと、そういうふうに言ってきた。例えば、この仕事をですね、時給800円でやるかやらないか、そんなの別に国が入っていく問題ではないでしょう。当事者同士、800円でやってくれという雇い手と、800円でやりたいという雇われ手がいるんだったら、両者の間で合意したら別に国が関わる問題ではないでしょう。私的自治の原則、契約自由の原則と、こういうふうに、当初は考えられていました。むしろ国がですね、私人個人の活動に介入してくることは、これは良してほしいと。国というものはおとなしくしとってくれと。警察的な活動、国防的な活動、それだけやっててくれたらいい。こういう発想だったわけです。ところが、徐々にですね、例えば、まあ、言うまでもなく、成功した企業であるとか工場のように、中には、私人ではあるんだけれども、富も集中するし、権力的に力も持ってくる、そういう会社なんかが、まあ、登場してくるわけです。そうすると、まあ、1日、これも以前お話ししたと思いますけれども、じゃあ1日15時間働きなさい、こういったことを言われて、雇われる側はなかなか嫌とは言えない、そういう関係が出てくる。それでも国家はほったらかしがいいのかというような事情になるわけですよね。で、そもそも本当に両者が対等な立場であれば、対等な当事者間であれば、それは当事者の自由で物事を決めてくれたらいいけれども、現代では大企業と、まあ、社員の関係に代表されるように、もう相当程度権力関係、力関係がある、こういう中で当事者間の問題、これが人権問題になることだってあるということが出てくるわけです。ところがです、何度も言いますように、憲法というのはそもそもは国家権力に対して主張する、こういうまあ法律だったし、人権というものも、憲法に規定されているわけですから、憲法上規定されている権利はやはりターゲットは国家権力だろうということになります。ご承知のように、六法全書とか六法、小六法とか言われる六法というのは、憲、民、刑、憲法、民法、刑法、それから刑事訴訟法、それから民事訴訟法、民訴、刑訴、民訴、そして商法、これらが六法と呼ばれるものですよね。で、その中で、まあ、まず最初に憲法、刑法、刑訴、民訴、これらは
一般には広報と呼ばれるもので、国家権力と私人との関係、国家と個人との関係を律する。刑事訴訟、民事訴訟、これは裁判の手続き等を定めてますから、国家に対して起こす裁判の手続き等を定めるわけですから、これもやはり国家権力との関係ということになる。で、対して民法であるとか商法というのは、これは司法というふうに言われてて、国家権力が関係ない個人同士の関係を律する法ということになります。じゃあ本来ですと私人間の問題が生じた場合は、民法であるとか商法、まあ商法これはまあ商売、その中でのとりわけ、まあ、あの商業を営む、人たちのまあ関係でするわけですけれども、これは民法等で解決されるべきではないかということになるわけですが、レジュメのところ次のように書いておきました。憲法の人権規定の適用の仕方ということで、次の2つの考え方が一応存在します。もう、今日においては私的な、私人間の問題についても憲法は立ち入っていいんだという考え方、これを直接適用説とこういうふうに言います。で、憲法というのは、とりわけ憲法の人権規定というのは単に国家権力と個人との関係だけではなく、国民の生活全般にわたる客観的な価値、これを述べているものだ。だから、価値秩序を、価値秩序というふうに把握することによって、私人間の問題にも憲法の人権規定は直接効力を持つんだ。したがって会社の中で、憲法に違反するのは後で紹介しますけれども、男と女とで定年の年齢が違うと、男は60歳だけれど女は55歳だと、こういう場合、これは紛れもなく憲法14条が保障している法の下の平等に反します。しかしこれがもし公務員の場合であれば、国家が定めているわけですから、特別権力関係を使わない限り、これはストレートに文句を言えるということになるでしょう。ところが私企業、一つの企業の場合であるならば、それは企業も私人ですから、で私人の中でどういうふうに決めようが、憲法は及ばないということになるのか、こういう問題ですけれども、直接的要説は、いや、それは企業であっても憲法違反のようなことはもうちゃんとその企業に対しても主張することができるんだ、直接効力があると、こういう立場です。でそれに対し、多数説に立つのは間接適用説と呼ばれている下の方の立場でして、これは民法90条に公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とすという規定があります。この前半の部分、公の秩序または善良の風俗に反する事項というこの部分を取って、憲法に違反するということは、これは紛れもなく公の秩序または善良の風俗に反するということだろうと、したがって憲法違反を民法90条のこの、公の秩序云々を公序良俗というんですけれども、公序良俗違反だと、こういうふうにワンクッション民法90条を置くことによって、憲法を間接的に適用すると、これが間接適用説と呼ばれるものです。あるいは、これはよく使われると思いますから、まあ、ご承知の方多いと思いますけれども、何らかの法的なトラブル、法的な問題が起きたときに大体は、損害賠償を請求するということになるでしょう。でこの損害賠償というのは、一般には民法790条の故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責任人数とこうあると。したがって権利が侵害された、でその侵害に伴って損害を受けた、でその損害を賠償を、その損害の賠償を請求する、民法709条によって憲法上の権利が侵害された、それに伴う、賠償請求と
ということが、やはり民法709条という、この条文を、ワンクッション置くことによって間接的に憲法の力を及ばせる、こういう議論になるわけです。で、具体的な事件ですけれども、ものすごく有名な事件が、三菱樹脂事件という事件です。ご承知の方は当然、多いかと思います。東北大学を卒業された、高野さんという方ですよね。この高野さんは東北大学時代、政教活動及び、学生運動に、関わられていたと。でにもかかわらず、三菱樹脂というこの大企業の面接試験の時は、あなたは学生運動やってませんよねというような質問に対し、やってませんと、こういう立場を貫いていたと。でもともとその学生運動をするというのは政治的な思想に基づいて、行うわけでしょうから、学生運動やってますかとか、こういった質問というのは、政治的な思想、これをですね、打ち明けさせる。で政治的な思想を打ち明けないでいい権利というものも憲法19条は当然のことながら保障してます。沈黙の権利とかいうふうにも言われるんですけれども、したがって、一般的なこの、原則論からするならば、日の丸君が代に対する、接し方、これもですね、憲法19条の関、憲法19条との関係で十分に問題にできるというわけです。ですから、面接の時に学生運動されてましたかというこの質問に対して答えない自由というのは当然ありますし、答えないことによってデメリットを受けること、不採用になるとか、そういうことが明らかだろうから、嘘をつくということも、これは当然、認められると言えるはずです。で、高野さんの場合はその時は嘘をついたと。で嘘をついて、採用にはなったんだけれども、正規職員の間の研修期間というんですか、実習期間のような時にですね、そのことがバレたと。学生運動やってたことがバレたと。でそこで、あなたを正採用するわけにはいかないと、こういう形になったと。でそれに対し、19条、思想の自由に反すると。あるいは14条、思想に基づいて自分は、あるいは思想信条に基づいて自分は不利益、差別を受けたと。憲法違反だと。こういうわけです。ところが相手は三菱樹脂という企業、会社です。会社ですから私人になるわけです。じゃあ憲法は私人に対して、これ1973年の話ですけれども、この時期において憲法は私人に対してもちゃんと主張できるのかと、こういう問題になったわけです。最高裁判所は何て言ったか。憲法19条14条は、もっぱら国または公共団体と個人との関係を律するもので、私人相互の関係を直接規律するものではない。とこう言って、人権規定は直接でも間接でもなく、直接少なくとも直接、適用説ではないというふうに言った。しかしです、こんだけ言うとですね、少し反対があまりにも多いですから、ちょっとだけ、譲歩したのか。場合によっては民法90条や不法行為に関する、したがってさっきの709条、民法709条なんかの初規定の解釈適用を通じて社会的に許容できない限度に達した人権侵害行為については、それをコントロールすることも可能であると。要するに少なくとも直接適用説には最高裁は立ちません。間接適用説の余地はある、余地はあるけれども、しかし企業者が、企業側が特定の思想信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも公序良俗違反とはならない、こういうわけです。先日、登別で合宿がありまして、一橋大学の、もう名前を言ってもいいぐらい有名な先生ですから言いますと、浦田一郎という先生が、来られてました。で浦田先生と話をしてたらですね、一橋大学もロースクールというのを始めたと。で要するにロースクールって、今でいうところの3年間、2年と3年のコースがあるんですけれども、法学部の後の大学院みたいなところに入り込むと。で、入り込んで、相当程度、 医学部、大学の医学部のように、医者養成の教育が行われるように、相当程度法律家養成の、教育を行うと。で、その結果、そのロースクールを卒業したら、今の司法試験で通るの大変ですけれども、ロースクールを卒業したら、比較的、可能性の高い方法で、弁護士、司法界に、送り込めると。いうような制度が、今年の4月から、始まりました。で、そのコースは2つありまして、ロースクールの中に2つのパターンなんですが、1つは法学部を卒業した人を対象とするロースクールと、で、法学部以外を卒業した人を対象とする、でむしろ社会人経験があるとか全く畑違いの人たちに、ロースクールに来てもらいたい、でそういう人たちが一緒になって法律問題を議論することによって人間性であるとか社会性というものを身につけたいと。で今まで の, 司法試験の勉強というのは、僕は勉強してませんけれども、どっちかというと予備校的な勉強だったと。これを改善したいということでできたそうなんです。で一橋の場合は、一橋 の, その浦田先生はですね、非法律、法学部卒業生以外で憲法をロースクールで担当されている。じゃあ三菱樹脂事件、これを行使されたら当たり前じゃないですかと。企業が思想を好む思想の人を雇う、そんな当たり前じゃないですかと。こういうふうに集中攻撃を受けてしまったと、こういうふうに言われてました。だからそれは企業にとって、自分の会社がですねどんどんどんどん海外進出していくことを、モットーにしている会社の中で、そんな中に海外進出するのは反対だとか環境がどうなのか、そんなのを入れたくないのは当たり前だと、こういう、学生がものすごく増えてきて驚いたというようなことを言われてるんですけれども、場合によっては驚かれる方が、おかしいですよというふうに、その受講生たちは思ったのかもしれません。憲法学の理論では一般的にはこう言われてます。例えばキリスト教を信仰している人がパン屋さんを、本屋さんでもいいです、本屋さんをやってると。でその本屋さんがアルバイトを雇いたい、正社員でもいいんですけれども、じゃあどうせ雇うんだったら同じ教会に通われている、あの人を雇おうかとか、であるいはちょっと、彼はあまりにもその宗教というものを、バカにするタイプの人だからちょっと雇うのやめようかとか、こういうことは十分あり得るだろうと。で大事なところは原点に戻りまして、契約を結ぼうとする立場の関係、これが対等なのかどうかというところに注目すると。でそこに力関係というものが、ある場合っていうのはですね、少なくとも憲法で保障されている、人権を力を持っている側がですね犯すことのないような、そういう配慮をしなければいけないと、こういう立場を一応原則的に貫いているということです。でもう一つの事件は昭和女子大事件という事件です。これも学生運動絡みの話ですけれども、昭和女子大というのは、比較的ですね、お嬢様を育てるというところをスクールカラーにしてた大学だそうです。でそこにある女子大生がですね、学生運動に参加し、学外の、そういう運動組織に所属をしたと。でそれに対し、注意をしたと。大学側がその所属しているグループから離れなさい、こういう注意をしたと。憲法を学ぶ会のようなところに出入りしなさんだと、こういうことなのかもしれません。いやもっと激しいところだと思いますけれども、そうするとこの女子大生はですね、なんて言ったかって言ったら、大学には食ってかかった、これが一つで、さらに、ラジオ番組かなんかで昭和女子大学という大学がいかに保守的な大学かと、私がそういう団体に参加していることをやめなさいと言ってくるんですと、こういうふうに言ったと。でそれに対して大学側がですね、この学生は大学の規律を乱すということで退学処分にしたと、こういう事件なんです。これもやはり問題になるんですけれども、ターゲットはどこに来るかといえば、昭和女子大という大学が、これが私立の大学だからです。私人なわけです。憲法の人権規定というものが直接この私立大学をも突破する、だけ、力を持つかどうかという問題になったわけです。でその際に最高裁は三菱樹脂事件を援用しながら、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではないと、こういうふうに言って、やはり、私人間には人権規定というのはそんなに堂々と適用できるものじゃないよという立場に立って、私立大学側の裁量を優先し、この女子大生の、処分というものを、合憲と、こういう立場に立ったというわけです。 でところが、ごめんなさい、次の事件、1974年の7月19日というのを、これ間違いです。これ80年代の事件だったと思いますから、後で休憩の時に直しますけれども、これ80年代の事件です。これ昭和女子大事件と全く同じ事件の日程を入れてます。80年代になりまして、これは日産自動車の事件ですが、先ほどご紹介した通りです。低年年齢の男女差別は性別のみによる不合理な差別であると、憲法14条に反すると、こういうことを言った上で民法90条の規定を援用することによって、先ほどのお話では間接適用説に立つことによって、この低年の不平等というものを無効とする、そういう判決を出しているということです。最後になりました。今日は人権の話を、ざっとしてきたわけですけれども、じゃあ人権というものはいついかなる時でも、強く主張できるものなのかと、言ってしまえば、例えばプライバシーと表現の自由の関係など微妙な問題があります。こういう問題どういうふうに処理したらいいんだろうか。片屋の方は表現の自由だというと、片屋はその表現の自由によって、プライバシーが侵害されたとこういうふうに言うと、これどう考えたらいいのか。で、例えば、一つ、いつもこれ大学で例に出す例ですけれども、ある何かノイローゼになった、少女がまあいたと。で、お母さんがこのノイローゼの少女をですね、なんとか助けてやりたいということで、まあ、宗教者のところに連れていくわけですよね。仏教系だと思いますけれども。で、その宗教者のところに連れていくと、その宗教者が判断をしたと。どうやらタヌキがついてる。こう言ったと。タヌキがついてる。で、タヌキを出さなければ、彼女のノイローゼというか精神的な、今の、辛さっていうのが克服できないと。で、うちはタヌキを出す、タヌキを追い出す術がわかると。こう言ってですね、どうするのか言ったら、火をぐわーっと焚いてですね、彼女に近づけていって、タヌキ出よう、タヌキ出ようってやったらしいんですよ。ごめんなさい、もっと丁寧にやったと思いますけれども、こう、タヌキを出す、こういう儀式をやったんです。じゃあ、その結果ですね、タヌキが出るどころか、少女の方がぐったりとしてしまって、結論から言うと亡くなってしまうという事件が起きたんです。火事祈祷事件というふうに言ってるんですけれども、で、その時にですね、宗教者の側は全然殺すつもりはないです。むしろ、自分の信仰している宗教、自分が、ちゃんとその、なんていうんですか、まあ、習得した宗教の儀式に基づいて救済を図るためにやったんだから、これは憲法が保障している宗教活動だと、こういうふうに言ったと。で、宗教活動をやった結果亡くなったんだから、この場合、まあ、刑法用語で言いますと違法性を阻却してくれと、こういうふうな議論をするわけです。自分はその無罪だろうと、こういうふうな議論をしたわけです。で、しかしこれは通用しないだろうと。で、結論から言うと通用しなかったと。やはり有罪になるわけです。で、じゃあこれはどういう原理が働いたか、なぜ有罪になったかというと、いくら信教の自由を行使したといっても、憲法20条に基づく宗教活動、宗教的儀式を行ったと、こういうふうに言っても、実際問題として、この少女を殺してしまったと。少女の権利を害したと。だからやはり、少女の権利を害する、少女を害するというようなことをやった限りは、それは、自由とか権利を主張することは宗教者の側にできませんという、極めて、まあ、世間から見ても納得できる議論、これを展開したわけです。人権といえども、他者の人権との関係で一定の限界、これがあるんだと。こういうふうに人権相互を調整する概念が、これが憲法に4箇所出てくる公共の福祉という概念です。こういうふうに、まあ、理解されているところです。これはもう、フランス人権宣言4条が自由というものはみんな持ってる。しかし他人を害しない全てを成し得ることにあるんだと。他人を害する自由、これはないんだという当たり前のことを、まあ、言うわけなんですが、取扱注意の公共の福祉と書きました。で、なぜ公共の福祉というのが取扱注意なのかといえば、今政府は意図的にこの公共の福祉という考え方を変えようとしているのではないかと。とりわけ有事の議論なんかがそうですけれども、公共の福祉というのは他者の権利を害するような場合に調整する、 害するような場合に害しそうな側の行き過ぎを止める、これが公共の福祉という考え方で、個人主義という考え方を反映した理屈です。ところがこれを公益であるとか、みんなの利益であるとか、国益であるとか、公共の安寧秩序であるとか、こういったものを漠然とした、お国のためであるとか社会のためとか、そういう概念として公共の福祉を解釈したい、そうすることによって個人の自由の側を、まあ、制限したいという理屈が立てられやすい。そこで憲法学の方ではどういう作業をしたかというと、公共の福祉というこの考え方をちゃんと定義しましょう、限定しましょうという作業をやる。その結果出てきたのが、他者の生命健康を害しない、他者の尊厳を害しない、他者の権利行使との調整、この3つの意味で公共の福祉というのは使うべきだと。そしてこのような考え方は、そもそも人権という考え方、これが個人主義という考え方と一緒、根ざしているのであれば、他者を害するのもやはり個人主義に反するんだから、そもそも人権という考え方に初めから内側から備わっていた考え方だろうということで、内在的制約と、こういうふうに難しい言葉ですけれども言われています。ところが最後の話になりますけれども、これはフランス人権宣言ですから、1789年の段階です。でその後ですね、資本主義の発達、産業革命が生じた。それ以降、まあ、現代憲法というものを我々は手にするようになる。現代憲法の下ではフランス人権宣言の時の近代憲法と異なって、国家の側に弱い側をちゃんと救済しなさいよという、そういうメッセージも現代憲法には含まれています。とすると、単に内在的制約だけではなくって、弱い側を保護するために強い側の自由に一定程度の歯止めをかける、そういう概念としても公共の福祉という概念は使われるべきだ。すなわち、判例を使いますと、社会権の実現ないし経済的社会的弱者保護の観点からの制約、これもまた現代憲法の下では可能なんだし、これは求められている。これを内在的制約に対し政策的制約という言葉を使っています。最後になりました。日本国憲法は公共の福祉という言葉を4箇所で使っていると、こういうふうに言いました。12条、13条、22条、29条で使っています。で、憲法は一般に10条から40条までの間で人権について述べているのが10条から40条まで。1から8が天皇という表題の下で国民主権、9が戦争放棄、そして10から40が人権に関わる規定を言ってます。この10から4条の12、13という比較的頭の部分では、これは14条ないしは15条以下述べる個々の人権規定、表現の自由であるとか信教の自由であるとか財産権であるとか、そういった個々の人権規定をまとめている部分が12、13。そして22、29というのは、これは何について触れているところかといえば、経済的自由、お金に関わる自由について触れているのが22、29なんです。経済的自由、12、13は、これは総論部といいますか、まとめの部分、総則的なところ。そこでどういうふうに考えたらいいのかで、まとめの部分で言ってるのは、これは
内在的制約としての公共の福祉、内在的制約としての公共の福祉を最初のところで言ってる。そして
とりわけ22-29のお金に関わる自由のところでは、経済的強者の自由については一定の規制をかけることが可能だし、それは求められているという政策的制約、弱者保護の観点からかけれるんだという、そういう意味で公共の福祉が使われているだろうということです。ところがもうご承知の通り、今日においては経済的自由については弱者保護の観点から制約をかけることができるんだという立場の憲法であるにもかかわらず、規制緩和の考え方からですね、そのように今までかけてた規制というものを撤廃し、弱者保護どころかもろ弱肉強食型の経済運営をまあ進めていっている。まとめに変えますけれども、今の改憲論っていうものは単に、一番大事なことはやはり、日本の、自衛隊をまあ外に出して軍事的にも大国になりたいということが改憲論の柱ですが、同時にあるのは今の日本国憲法が弱者保護という考え方をちゃんと持ってて、でその下で強者に対して規制をかけるというこの憲法をやはり改めたい、もっともっと、強いものにもっと強くなってもらえる、そういう社会を作ることによって日本の国家運営というものは、やっていくんだというような社会構想が出てきているところ、ここもやはり改憲論につながるのではないかというところです。少し、周りっぽい説明をしたところとか分かりにくいところがあったかと思いますけれども、時間もこのあたりかと思いますので、一応お話はここで終わらせていただきます。お世話になります。
少し時間がございます。今の中でのご質問を続いて
休憩は取りません。
なし、
はい、
お父さん休憩取れてる。
いやいやいいです、ちょっと調べるところがあったなと思います。